電気冊子、日本展示図書館創立者、本間一夫の生涯、見えない人の読める幸せを叶えるために。朗読者からのお断り。この後表紙に続き49コマの漫画が描かれています。各コマに通し番号をつけて読みます。お断りを終わります。表紙、大きな本棚の前の机で老年の本間一夫と少年が一冊の展示の書籍を読んでいる。本間一夫が左手を少年の肩にかけ、右手を本の上の少年の手に重ねている。二人とも笑顔。机の上には他の書籍も積み重ねられている。左上に本間一夫生誕100年のロゴ、右上にはサブタイトル、見えない人の読める幸せを叶えるためにの文字、そして下の中央から右寄りにタイトル、日本展示図書館創立者、本間一夫の生涯、表紙終わり。1、大きく展示の画像、個246の点、ん356の点、2、123の点、ち1235の点、和3の点。笑顔の老人が指し示している。
これは展示で個んにち和と読みます。
2、本間一夫の笑顔の上半身。
申し遅れました。私はこの日本展示図書館の創立者、本間一夫です。
3、日本展示図書館の外観。
本日はこの日本展示図書館ができてから。
4、机の上開かれた展示の本。
今日に至るまでのお話をしましょう。
5、北海道の地図と本間一夫の生家の外観。地図には日本海側に面した増毛町の位置が記されている。
1915年10月7日、私は北海道増毛町のニシン漁の網元の家に生まれました。1歳の時に実の母が亡くなりましたが。
6、
おじ夫婦やお店の人たちに可愛がられて幸せな幼少期を過ごしました。
女性に抱かれる赤ん坊の本間一夫、笑顔の大人たちが取り囲んでいる。7、雪の原っぱ、そりの上でうずくまり、手袋をはめた手で頭を押さえ苦しそうな本間少年。そりの傍らに毛糸の帽子が落ちている。
思いもかけない不幸が訪れたのは5歳になって間もなくの冬の日。雪の中で遊んでいると突然激しい頭痛に襲われました。
8、布団に寝かされ苦しそうな本間少年、額には氷嚢が乗せられている。
私は脳膜炎という恐ろしい病気にかかってしまったのです。何日も高熱にうなされ、生死の境をさまよいました。
9、布団の上に起き上がった本間少年。
みかん食べたい。
笑顔の家族、よかったよかった。女性が本間少年の肩を抱いている。
やがて家族や周囲の人々の懸命な看病で、
10、
奇跡的に一命は取り留めましたが、この時の病気が元で。
着物姿でひざまずき、前方の積み木に手を伸ばすが、目を見開いて、あれ？どこ？11、
私は視力を失ってしまいました。
四つん這いになり途方に暮れる着物姿の本間少年。12、畳の部屋、あぐらを組んで赤い表紙の本を読み聞かせる男性。吹き出し、空飛ぶ絨毯が。その傍ら、正座で畳に両手をつき、 空想にふける本間少年。空想の吹き出し画像は、アラブの街、絨毯に乗って空を飛ぶ王子。
目の見えなくなった私に、周りのみんなが本をたくさん読んでくれました。私は本が大好きになりました。
13、学齢期に達した本間少年。墨字の本を両手で持ち、悲しそうに佇む。
しかし、同じ年頃の子供たちのようには学校に通えず、大好きな本も自分の力では読めません。そんなもどかしい日々でした。
14、
13歳になって私は函館盲亜院に入学しました。
佐藤財官院長と向かい合っている学生服姿の本間少年。院長が中身の白い本を差し出している。院長、本間くん、これを触ってごらん。15、白いページに打たれた点をなぞる手。16、学生服姿の本間少年が机に向かい、点の打たれた本のページをなぞっている。頭の上には疑問符が2つ。
なんだろう、厚い紙の表面がブツブツと出っ張っている。
17、佐藤院長、それは展示毎日という新聞だよ。この学校で展示を覚えれば、君は自分で本を読めるようになるよ。
え、これが文字ですか。これが私と展示との出会いでした。
18、図書室の机の上に山と積まれた本に囲まれ、展示の本のページをなぞる本間少年。
それからというもの、私は展示の本を読み漁りました。しかしまだ展示の本は種類も数もとても少なかったのです。
19、
ある日私はロンドンに世界一の展示図書館があるのを知りました。
ぎっしりと本の詰まった本棚のある図書館を思い浮かべる本間少年。
日本にも展示図書館を作りたい。
20、雑司ヶ谷の借家。
その時の思いを胸に、大学を卒業した私は家を借り、1940年、ついに日本盲人図書館を設立しました。
家の玄関前に立つ本間青年。背広姿、メガネをかけ、右手に杖、左手に帽子を持っている。玄関扉の前には、日本盲人図書館の看板。21、室内、書棚の前の机で作業をする本間青年と年配の女性。
700冊の展示本からのささやかなスタートでした。ここから日本全国の希望者に無料で貸し出しました。
22、
日本盲人図書館を開館するにあたり、多くの方々からご支援をいただきました。その中でも、社会教育課の後藤聖光氏による転訳奉仕運動は、図書館の本の数を増やすことにとても貢献してくれました。
本間青年と向き合い、拳を握りしめ語る後藤聖光。転訳者を育成しましょう。23、
1941年3月には、現在の高田馬場に移転し、順調に発展していきました。
高田馬場。高田馬場の図書館入り口に立つ本間青年。玄関前には荷物満載のリヤカーが置かれている。24、山積みの本。
すぐに本は置く場所がなくなるくらいに増えていきました。
25、新しく建てられた図書館正面、入り口手前の植木のそばに本間青年。
建て替えのための寄付を呼びかけると、戦時中にもかかわらず多くの寄付が集まりました。皆さんの真心で立ったんだ。
26、上空、戦闘機から爆弾が落とされ、 町から煙が上がる。
しかし戦争は日に日に激しさを増していきました。
27、タンスの上の大きなラジオから戦況を知らせるニュースが流れる。ピーザザー。ソロモン群島ガダルカナル、2月上旬、同島を撤し他に転身せしめられたり。28、考え込んでいる本間和夫。
1944年、戦争はますます激しくなり、空襲がいつ東京に来てもおかしくない状況になりました。
29、茨城県結城郡房上村、山のふもとにお寺。
私たちは2300冊の展示本とともに、茨城県の小さなお寺に疎開をしました。
30、牛車を操る農民と本間和夫がにこやかに言葉を交わしている。
貸し出しのため本を運ぶのは、農家の方が手伝ってくださいました。
農民、郵便局まで運んでやるよ。本間和夫、ありがとうございます。牛、もう。31、
農家の人が忙しい時期は、私と妻が郵便局へ通いました。
リヤカーを引く本間和夫、後ろから妻が押す。妻、そこで左よ。リヤカーがきしむ。ぎ、ぎ。あえぐ本間和夫。ふう、ふう。32、
戦争はまだ続いており、私たちは北海道の増毛へと避難しました。
青い海に連絡船。汽笛、ぼー。33、焼け跡、瓦礫から立ち上る煙。
1945年5月、東京の図書館が空襲で全焼したという知らせが届きました。
34、室内、黒い布で覆われた電灯の下で作業する本間和夫と妻。
そのような状況でしたが、貸し出しを希望する声が途絶えることはなく、また物資が減る中、ボランティアによる点訳本の寄付も続けられました。
35、2階建ての建物と本に囲まれランニング姿で黙々と作業をする本間和夫。
戦争が終わると私たちは東京に戻って焼けた図書館を再建しました。
日本展示図書館に改称。36、黒の背景に浮かび上がる山積みの本。その前で頭を抱え冷や汗を流す本間和夫。
しかし戦後のインフレにより資金繰りは厳しく、日々寄付金集めに走り回り、増える本の置き場がなくなったり、どんなに頑張っても経営は苦しくなる一方でした。一体どうすれば。
37、
1953年1月、そんな時に転機が訪れました。私が朝日社会奉仕賞を受賞したのです。これによって展示図書館の仕事が初めて社会に広く認められ、寄付が集まるようになったのです。
背広姿で立つ笑顔の本間和夫。背景にはページを開いた3冊の展示本。38、新しくなった図書館外観。
さらに1954年には国の予算がついて、建物は大きくなり設備も整いました。1955年には従来の貸し出しに加え、展示図書の出版も始めました。
39、こたつの上にオープンリールのテープレコーダー。
1958年にはテープに朗読を吹き込んだ声のライブラリーも発足しました。展示の読めない人でも読書を楽しめるようになりました。
老夫婦がこたつに入って聞いている。テープからはお釈迦様は、テープレコーダーからは吹き出しで録音の様子。女性がヘッドホンをかけマイクの前で朗読中。ある日のことでございます、お釈迦様はっ
…
40 1964年ニューヨークで世界盲人福祉会議が開かれました。
式場隆三郎後援会長が拳を上げ力説している。お金は後援会に任せて外国の進んだ福祉政策を見てくるべきです。41
会議の後にはヨーロッパへ渡り50日にも及ぶ大旅行になりました。
世界地図を背景に帽子をかぶり背広姿で微笑む本間和夫、右手には杖、左手にはカバン。
ニューヨーク会議出席、ロンドンナショナルライブラリーの大展示図書館視察。外国の動物園や遺跡などでは盲人は無料。展示の考案者ルイ・ブライユの聖火訪問。9カ国17都市の盲人施設展示図書館などを視察。日本にはなかった盲人用の生活用具など150点を購入。
42
この旅で持ち帰った盲人用具が反響を集めたので1966年展示図書館に用具部を開設しました。
用具の数々、体重計、食毒時計、メジャー、分度器、ソロ版、チェスのようなボードゲーム、杖。
そこでは様々な用具の販売及び開発、製作をするようになります。
43
1996年から1998年に現在の建物になりました。完成式典には皇后陛下から大変温かなお言葉を賜りました。また2003年に第10回井上靖文化賞を私と日本展示図書館が連名で受賞しました。
第10回井上靖文化賞の盾。44現在の貸し出し作業の様子。大きな作業机の上には展示の本、書類などが整然と置かれ、エプロン姿の職員が立ち働いている。
日本展示図書館はその後も順調に発展を続けております。
45こたつに入り作業する4人の職員。
今では職員も大幅に増え、掘りごたつに4人で向き合って仕事をしていた頃を思い出すと感無量です。
46
もし失明していなかったら、私の人生は全く別のものになっていたでしょう。
四つん這いになり途方に暮れる着物姿の本間少年。47黒い布で覆われた電灯の下、山積みの本に囲まれ作業する本間青年。
失明によって平凡な人生への道は断たれました。しかしこの展示図書館という意義ある仕事を得て、私は多くの愛と善意の人々に巡り合い、助けられ励まされました。
48
これからも私の作った日本展示図書館は、見えない人たちが見える人と同じように暮らすために必要な情報を伝える場になってくれるでしょう。
現在の日本展示図書館前に立つ笑顔の本間和夫、その傍らには3人の小学生、そのうちの一人は白杖を持っています。49
権利において、義務において、正毛二つの世界があくまでも公平でなければならぬ。本間和夫。
積み重なった本の手前にページを開いた一冊の展示の本。視覚に障害のある人々の文化の向上に一生を捧げた本間和夫は、多くの人に惜しまれながら2003年8月1日に
87年の生涯を閉じました。終わり。続いて資料ページです。
これが今の日本展示図書館です。図書の貸し出し、配信。見ること、読むことが難しい人なら、全国どこにお住まいでも無料で利用できます。毎日トラックで展示録音図書を郵便局へ運ぶ郵送貸し出しのほか、24時間いつでも読書ができるインターネットの電子展示録音図書館、サピエ図書館を管理しています。展示の本を作る。現在展示の本はボランティアの方々によって一冊一冊パソコンを使った点訳作業で作られます。入力していただいた展示図書は視覚障害者の指による触読構成を経て蔵書になります。データ化された展示は幅広く活用されています。声の本を作る。館内には朗読ボランティアの方々が本を読むための録音スタジオが18部屋あります。また、インターネットを介して自宅で録音編集できるシステムを使う方法もあります。近年はコンピュータの読み上げ機能を使うデジタル図書の制作提供も始めています。ミニコラム。本間一夫の生涯についてさらに詳しく調べたい方は、本間一夫著、指と耳で読む、岩波新書。池田澄子著、愛の展示図書館長、改正者などがあります。日本展示図書館のショップでは、これらの本に加え、展示についての本もたくさん取り扱っています。便利グッズの販売。展示機や白い杖だけでなく、音声で使える調理器具や触覚でわかるゲームなど、見えない見えにくい人たちの暮らしを助けてくれる便利グッズ約1000点を取り扱っており、店頭はいつも賑わっています。また来館できない人のためにインターネットでお買い物ができるショッピングサイトもあります。見えにくくなった人のための教室、相談会。人生の途中で見えにくくなってしまった人はとても辛い気持ちを抱えています。そうした方々のための相談会を開いたり、生活の役に立つよう、展示やパソコンの講習会、支援機器の体験会などを開催しています。アジアの視覚障害青年支援。目が不自由で困っている人たちは世界中にいますが、特に困っている人が多いアジアの若き視覚障害者のために、パソコンの講習会を開催したり、展示資料制作に必要な機器の提供と講習を毎年行っています。ご支援のお願い。漫画にもありましたが、当館の事業は多くの方々のご寄付やご奉仕によって成り立っています。いらなくなった CD や書き損じはがきなどを送っていただいたり、チャリティーイベントへの参加といった方法もあります。視覚障害者の読める幸せを叶えるために、どうぞご支援ご協力をお願いします。ミニコラム。日本展示図書館の建物は、正面にステンレスの鎖が垂れ下がっています。これは滝をイメージしたもので、視覚障害の方々に流れる滝のように情報を届けたいという願いを込めています。設計は、建築家の鈴木エドワードさん。鎖は400本以上あり、重さは27トンになります。本間一夫と日本展示図書館の年表。1915年大正4年10月7日、北海道増毛町にて誕生。1920年大正9年12月12日、雪遊びの途中頭痛が襲う。脳膜炎とわかり、 小樽の鎌倉病院へ入院、次第に光が失われる。1929年昭和4年5月15日、函館盲亜院に入学。佐藤財館院長から展示毎日を手渡され、展示と初めて出会う。1933年昭和8年3月、函館に来た岩橋武雄の講演、光は闇よりを聞き、強い感銘を受ける。1934年昭和9年、盲学校弁論大会の東北北海道大会で優勝。演題は、聞け、黎明に高なる響きを。1936年昭和11年4月、関西学院大学専門部英文科に入学。1937年昭和12年5月16日、学院のベーツ院長により洗礼を受ける。1939年昭和14年5月、上京し洋行会に入り、月刊誌展示クラブの編集責任者を任せられる。1940年昭和15年11月10日、東京市豊島区雑司ヶ谷町に日本盲人図書館を開設。1941年昭和16年3月7日、ヨドバシ区諏訪町、現新宿区高田馬場に移転。1942年昭和17年5月11日、東京府から社会事業としての認可を受ける。1943年昭和18年6月21日、清子夫人と結婚。1943年昭和18年7月18日、寄付金を集めて展示図書館としての建物が落成する。1944年昭和19年3月、戦局の悪化により、茨城県結城郡三月寺に2300冊の展示書とともに疎開。1945年昭和20年4月、北海道増毛町の実家に3000冊の展示書とともに疎開。1945年昭和20年5月25日、戦災により東京の図書館等全焼。1948年昭和23年1月、疎開先より上京、仮事務所で事業再開。1948年昭和23年4月、日本展示図書館と改称。戦後のインフレに対処するため、会費制度を導入。1952年昭和27年5月、社会福祉法人日本展示図書館設立認可。1953年昭和28年1月3日、本間一夫が朝日社会奉仕賞受賞。1955年昭和30年1月、厚生省委託展示図書制作貸し出し事業を開始。国費による新館建築、無料貸し出し制度に戻す。1958年昭和33年9月23日、声のライブラリー発足。1959年昭和34年7月、初のテープ雑誌、テープマガジン文藝春秋を発刊。1964年昭和39年7月25日から9月12日、世界盲人福祉会議出席に合わせ、アメリカ・ヨーロッパの盲人施設を視察。約150点の盲人用具を購入して帰国。 1965年昭和40年2月20日21日、海外の盲人用具展示会を開催。500名が集まる。1966年昭和41年4月、視覚障害者用具販売事業を開始。1975年昭和50年4月、東京都委託希望朗読サービス開始。1976年昭和51年11月、声の図書のカセットテープ化開始。1977年昭和52年4月、本間一夫が第11回吉川英治文化賞を受賞。1991年平成3年5月、パソコン転訳者養成事業開始。1994年平成6年12月、アジア盲人図書館協力事業を開始。1998年平成10年11月12日、国費による新本館別館完成。皇后陛下ご臨席のもと、新館披露の式典開催。1999年平成11年8月、デイジー図書デジタル録音図書の貸し出し開始。2003年平成15年1月、本間一夫と日本展示図書館が第10回井上靖文化賞受賞。2003年平成15年8月1日、本間一夫、永眠、享年87歳、従五位に叙せられる。この冊子は公益財団法人原田赤前会の助成を受けて制作いたしました。読める幸せ、社会福祉法人日本展示図書館。住所、連絡先、郵便番号169-8586、東京都新宿区高田馬場 1-23-4、電話03-3209-0241、代表。インターネットでは、日展、日本の日、展示の展と入力して検索してください。